寺の脇を抜けてずっと歩いてきました。山手通りをですね、登ってきたところに大きな神社が見えてきました。大鳥神社、まあ、目黒といえば目黒不動産と、それから大鳥神社も有名な神社として、この町の名所として皆さんによく知られてますが、
東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。今回は前回に引き続き、江戸城五街道を守護する五色不動の一つ、目黒不動の名で親しまれている天台宗大栄山龍泉寺の周辺を散策します。オープニングでお伝えした場所は目黒通りと山手通りが交差するあたりだったのですが、目黒不動からその交差点までの道のりを少々説明します。目黒不動を後にした私たちは、境内を正面にして左手の細くて坂のきつい路地を目黒不動の裏手の方に抜けました。すると不動公園があり、さらに北へと足を運ぶと目黒通りに出ます。そこを右折して山手通りまで向かうと、先ほどお伝えした地点に着くのですが、少し戻って目黒不動から目黒通りに出たすぐ左手に、私の興味をそそる建物がありました。
知る人ぞ知る寄生虫館というのがあります。何度か行こうかとトライをして、定休日が月曜日なんですよね。なので、毎回月曜日に行こうとして、今までに入ったことがないんですよ、毎回お休みで。ですけど、もし時間があって目黒に来るという方は訪れてみてはいかがでしょうか。
なんと今回取材で訪れたのも月曜日、また池津じまいです。この目黒寄生虫館は日本だけでなく世界でも唯一の寄生虫専門の博物館なのです。たくさんの寄生虫が展示してあり、それを見ることができるだけでなく、なんと寄生虫グッズも売っています。世界でここにしか売っていないレアなグッズを手にすることができますよ。そんな目黒寄生虫館は入場無料で10時から夕方5時までやっているそうです。月曜日以外に訪れてみてください。
さあ、そして大鳥神社の交差点、こちらをですね、さらに山手通り進んで、この後私たちは目黒区の美術館に足を進めていきたいと思います。
次に向かうのは目黒川沿いにある区民センターと隣接した目黒区美術館です。区民センターには図書館、児童館、体育館にプール、そしてテニスコートやホールまである目黒区民憩いの場です。さてさて、どんなお話が聞けるのでしょうか。
山手通りと目黒通りの交差点から、少しだけ進みまして、山手通り沿いちょっと入ったところにですね、あります目黒区美術館、こちらにお邪魔しています。今日お話を伺いますのは目黒区美術館管理係長の村上秀夫さんと、そして学芸係長の柳井みどりさんです。ですね、まずこの目黒区美術館、区の美術館っていうのはなかなか珍しいと思うんですね。で、この美術館いつからあるんでしょうか。
目黒区美術館は、1987年に開館いたしましたので、今年20周年を迎えるというような形になっております。
他にも東京都には区の美術館というのはいくつかあるんでしょうか。
目黒を除いて、あと5館、世田谷、練馬、板橋、渋谷、品川の各区にあと5館ございますね。
博物館はですね、いろんな区に結構あるなという印象があったんですが、美術館が区で持っていらっしゃるというのはかなり珍しいなと思ったんです。
目黒区民センターの一角に1987年にオープンした目黒区美術館は、地域に息づく最も身近な美術館、気軽に美術に親しめる憩いの場をモットーに運営されています。目黒区美術館は常設展示は設けずに企画展を中心に行っています。そこにはあるわけが。
今ですね、こちらの1年間の予定部をですね拝見しまして、常設展ではないんですよね。
常設展示室というのが、いわゆる、そういうものがありませんので、所蔵品展を普通は常設展示するんですけども、それも企 画展として肖像作品展という形でお見せしています。
あ、なるほど、はい、あ、じゃあ、肖像されている作品もあるんですね。
はい、あります。もともとですね、はい、プランをここ準備室が結構長かったんですけども、その時に、いろいろありまして、常設展示室最初に図面に入っていたんですけども、当時の区長が、今ここ区民ギャラリーという区民の皆さんを中心に一般の方にお貸ししている部分があるんですけども、そちらを広くして、もともとの何て言うんでしょう、区民の方が展示をするのがをサポートするという趣旨で、
はい、
始めたっていうのが、まあ、事実なんですね。
なるほど。
だから その辺で、はい、区民ギャラリーを広く取るために常設展示室は、やめましょうということで。
先ほどのお話にあったように、5つある区が運営する美術館はやはり区民を中心とした区民のための展示が大切にされています。この美術館は大都市の中に挿入されたささやかな空間で、想像力や感受性の無限の宇宙に向けて開かれた窓でもあってほしいという願いがあるそうです。ではでは、どんな企画展が近年中心なのでしょうか。
コレクションがですね、日本人が海外で制作した作品っていうのが一つの柱になっていまして、
はい、
もう一つは地域の目黒にゆかりのある作品を集めていまして、展覧会もその2つのテーマが多いんですけども、その他に、まあ、身近な美術っていうんでしょうか、デザインとか、そういう、見る人に親しみやすい展覧会っていうのを心がけています。
なるほど。やっぱり区の美術館らしいという感じもしますけれども、そのゆかりのある人ですとか、
はい
はい、なかなかそういう地元で取り上げて、あ、こういう方がいるんだなっていうのは勉強になりますよね。
そうですね、今までもずっとゆかり、目黒ゆかりの作家という、のテーマにいろいろな展覧会をやってきましたけども、はい、今年も目黒の新進作家7人の作家7つの表現という展覧会をいたしますけど、
はい、
これは本当に若い世代の目黒にゆかりのある方の展覧会です。これは12月なんですけども、大体毎年1回そういうゆかりのものも、企画展としてやっていくという方針。
美術と聞けばヨーロッパを中心とした海外のものなんて思っている方も多いのではないでしょうか。そんな考えを覆すように、目黒区美術館では、近現代のこの国の目黒区に縁のある作家による美術作品を収集し、これらを収蔵作品展で公開したり、企画展をしたりと積極的に開催しています。でも、やっぱり海外の作品も見たいという方、ご安心ください。もちろん海外からの企画展もやっていますよ。
東京散策。
海外で描かれた日本人の作品ですとか、そういったものが多いということは、例えば海外の方の作品の企画展というのはあんまり。
海外展も、
はい、
かなりやっておりまして、うん、ここの、20年前のオープニング展はスイス現代作家の、うん、展覧会をやりました。
はい、
はい、
それはなぜスイスの現代作家だったんでしょう。
アーティスト・イン・レジデンスっていう作家がその現地に来て、はい、でそこで制作をするっていうコンセプトの展覧会で、その前に日本人の作家がスイスに行って制作をしたっていう一つの展覧会が国際交流機関がやったんですが、
はい、
それのお返しということで、ちょうどうちもそういう、うん、国際的な展覧会やりたいということでスイスからお呼びして3ヶ月、
はい、
この近辺に住んで、
はい、
それで制作をしてそれを展示するという展覧会。
海外の作家の作品もここを目黒区に絡めて行うなんて、 コンセプトがしっかりしていて楽しそうですね。
そのスイスの方々は、うん、例えばどんな絵を描いていらしたんでしょう。
まあドローイングとかペインティングの方もいましたけども、はい、立体の、あとインスタレーションの方もいたので、うん、いろいろですね。
それは、日本に来てこの目黒区に来て、うん、目黒の街並みとかその目黒の生活をからインスピレーションを得て何かを作ったってことですよね。
はい、例えばトローニさんという方はパチンコ屋さんが気に入ってしまって、はい、そのパチンコの、はい、表のこう花飾りがありますよね、はい、あれを写真に撮って、それをカタログに載っけてたりで非常にその周りの人たちに優しくて、はい、パラダイスのようなところだってずっと言ってました。
ああ、パチンコ屋さんを。
で、奥様と一緒に来て、はい、で、ずっとそこに住んで、近所の人と親しくなって、毎日通ってきて制作してっていう感じでした。
内外の考え方が交差してできる美術作品、これも立派な国際交流ですよね。そんなこの目黒区で生まれた作品は何点か美術館内に寄贈されているそうです。
じゃあ、まあ、たまに機会があるとそういった方々が残して寄贈してくださった作品もお目にかかれる時があるということですね。
そうですね、それは、まあ、企画展という形で、
はい、
お出しすることになりますけども
、最近 その美術界というか芸術界において、はい、若手の方のそのなんて言うんでしょう、美術への傾向というかそういったものっていかがですか。
うん、そうですね、やっぱり多様化してまして、はい、平面作家の方とか立体作家の方、うん、いわゆる今までファインアートって言われてた作家の方の他にやっぱり写真を使った方、はい、それから映像の方はすごく多いです。今多いです
もんね、いろんなものがあって、
はい、それがこうなんて言うんでしょう、複合的に使ったり、
はい、
あまりこう意識せずに自然に統合された形で作品化されるっていうのが多いと思う。
どんなジャンルでも若手の育成は大切なものです。美術界でも若手の育成にデジタルの波によって大きな影響があるようです。筆一本の作品からコンピューターを使って表現されるものまで、そんな作品はすごいスピードで多様化されています。そんな中で目黒区美術館ではあるものを大切に企画を立てているそうです。
それぞれの展覧会の趣旨によりますので、こう一概に全部がこうっていうことではないんですけども、一つはですね、こうプロセスを大事にしようっていうのがありまして、もともとその日本人が海外に行って制作するっていうのも一つのプロセスで、まずフランスに行って修行をすると、
はい、
それで箔をつけて帰ってきて、日本で一つのこう流派を作ってお弟子さんを増やしていくっていう一つのパターンがあるんですけども、それの自分のスタイルを作り上げるまで の修行時期ですね。それがフランスとか、まあ、アメリカに行く人もいましたけども、そういう海外で作っていく、まあ、そういうところからそのプロセスというものを大事にしようっていうことが一つあります。コレクションというのは今までは作家の代表作を集めるっていうのがそのやり方で、普通の美術館ですと代表作を集めて、その 前後というか そこに至るまでと、それからそこから発展するっていう形を、はい、作っていったんですけども、そうではなくてそのプロセスにまず焦点を当てて、うん、でその辺の作品を集めていくと、ある一つのことがこう浮かんでくるんじゃないかっていうのが、
なんか一緒に作り上げていくっていう感じが深まりますね。
そうですね、まあ、見に来る方もそういう
のを
感じることができると思いますし、アナログとデジタルっていうふうに分ければもう究極のアナログなので、
はい、
ちょっとそのあまりにもデジタル化されていて現実感の乏しい、まあ、若い人とかも多い世の中で、やはりアナログの面白さとか大切さとかオリジナリティとか、そういうものをこう唯一主張できる場所かなと思うんです。
プロセスを追うことは究極のアナログ作業だと教えてくれた柳井さん。確かに作家の思いを描いてはその作品と照らし合わせて自分の感性で答えるのは数式では引き出せない人間らしい鑑賞方法かもしれません。 目黒区美術館ではこの夏に向けた展示も始まっています。
ぜひ今開催中の企画展について詳しく。
千の迷宮ですね。
千の迷宮企画展ですね、はい、これが7月の7日から始まっていますが、はい、9月の9日まで行われるわけです。はい、はい、千の迷宮というタイトルの通り、まあ、なんて言うんでしょう、デッサンというか、あのペンで描かれた、鉛筆で描かれた作品を集めてらっしゃるという印象なんですが。
そうですね、今回は鉛筆が中心となりまして、
はい、
その線に焦点を当てているということですね。
今回もですね、ワークショップがたくさん行われるということなんですけれども、
はい、
いくつかこんなのがありますよっていう例を挙げていただくと、
まあ、大人が描く黒の領域、
はい、
講師は木下進先生とかですね、
はい、
あとはまあ子どものための、まあ、ファミリーワークショップで自由に参加できるものもありますし、
はい、
あらかじめお申し込みになって参加していただくものもありますけども、
はい、
いろいろな年代的にもいろいろな方をターゲットに、来ていただきたいということでいろいろ取り揃えております。
これが小学校であったり、まあ、中学生であったり多感な時期、そのちっちゃい頃にこういったことを経験するってかなり贅沢ですよね。
そうですね、やはり小さい頃から本物っていうかいいものを見て育つっていうことはすごく大切なことで、まあ、将来そういう道に進まなくてもやっぱ生きていく上ですごくいいことじゃないかなと。
ただ鑑賞するだけでなく、展示している作品の作者とともに美術に触れることができるワークショップも目白押しのこの夏の目黒区美術館。詳しい内容はホームページでチェックしていただき、ぜひ訪れてみてください。
改めて目黒川を渡って駅の方に戻ってきました。権之助坂商店街、この商店街はですね、なんか本当に下町っぽいっていうのかな、普通に、アーケードもあって屋根がついていて、そしてずらーっとちっちゃな店が並んでいる、すごく面白い商店街なんですよね。こういう商店街があるとなんとなく街の匂いがしてすごく素敵だななんて思います。
今でも若い人を中心にとっても人気の高い街目黒、都心でありながら閑静な住宅街の様相も持っています。昔ながらのお寺や神社、そして商店街もしっかり残り、住みやすさがうかがえます。東京にもまだまだ良い街があるんですね。今回の散策はここまで。次回は台東区にある松千山商店で知られる本龍院とその周辺を散策します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。